こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ネット広告クリエイティブ内で大全広告運用者が知るべきバナー&LP 制作最強の戦略77は、機械学習による自動入札と配信最適化が一般化した環境で、広告成果を左右する要素としてバナーとランディングページの設計を扱う実務書である。主な対象は広告運用者、マーケター、制作ディレクターで、特に静止画ディスプレイ広告、コピー、LP 改善を日々扱う人に向けられている。内容はクリエイティブを単発の制作物ではなく仮説を立て、配信し、検証し、改善する運用対象として捉える点に特徴がある。小構成は前提、コピーライティング、バナー、LP、媒体別攻略に分かれ、抽象的なブランド論よりも要素の優先順位、ベネフィット訴求、テストの考え方、媒体ごとの実務設定に焦点を置く。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自動入札時代に残る競争領域としてクリエイティブを位置づける本書の出発点は、ネット広告において入札やターゲティングの細かな調整だけで優位を作ることが難しくなったという認識である。 Google 広告や Facebook 広告などでは配信最適化の多くが機械学習に委ねられ、運用者が管理画面上で差を出せる余地は以前より狭くなっている。そのため本書は広告運用者が注力すべき領域をバナーと LP を中心としたクリエイティブに置く。ここで重要なのは、単に見た目を良くするという意味ではない。機械学習は既存データをもとに効率化できるが、新しい訴求仮説や顧客理解に基づく表現の発見は人間側の仕事として残る。したがって、運用者は媒体設定の専門家であるだけでなく、誰に何をどの順序で伝えるかを設計する役割を担う。本書の意義はこの役割転換を前提に、クリエイティブを成果改善の主要なレバーとして体系化している点にある。次に、特徴ではなく、ベネフィットを伝えるコピー設計を重視するコピーライティングの章では、商品の機能や仕様を並べるのではなく、利用者が得られる変化や未来を伝えることが中心に置かれる。これは広告の接触環境を考えると合理的である。ディスプレイ広告や SNS 広告では、ユーザーは能動的に商品情報を探しているとは限らず、短時間で自分に関係があるかを判断する。そのため、提供者側が言いたい特徴よりも受け手が感じる便益を先に示す必要がある。本書はバナー単体のキャッチコピーだけでなく、バナーから LP までの流れを一つのストーリーとして捉える。バナーで問題提起や魅力を提示し、LP で理由証拠、比較、行動関係進めることで、広告接触からコンバージョンまでの認知の段差を減らす考え方である。この点は、コピーを装飾的な文言ではなく、ユーザー理解と動線設計の一部として扱っていることを示している。さらに、バナー制作では要素の優先順位を先に決めて検証可能性を高める。本書のバナー論は、デザインの美しさよりも成果に結びつく構造を重視する。広告運用者がデザイナーに依頼する前に、訴求したい要素を洗い出し、何を最も目立たせるかを決めることが推奨される。これは制作効率だけでなく、配信後の検証にも関わる。どの要素を主役にしたバナーなのかが曖昧なまま複数案を作ると、成果差が出ても理由を解釈しにくい。逆に、価格訴求、悩み訴求、実績訴求、限定性などの軸を明確に分ければ、クリック率やコンバージョン率の違いから次の仮説を作りやすくなる。またコピーを十分に目立たせる。初回入稿を過度に増やしすぎない、静止画を基本にするなど、現場で実行しやすい制約も示される。制作を感覚的な発注にせず、要素優先順位、検証目的を共有すること。運用者とデザイナーの共同を実務的に整える点が特徴である。そして、LP 改善を構成順序と継続テストの問題として扱うランディングページに関する本社の見方は、LP を一度作って終わる営業資料ではなく、継続的にテストする広告成果の受け皿として扱う点にある。ユーザーが LP を読み進めるかどうかは、ファーストビュー、問題提起、ベネフィット、証拠、口コミ、料金、申し込み動線などの順序に大きく左右される。したがって、個々の要素の有無だけでなく、どのタイミングで何を見せるかが重要になる。本書では、第三者の表情写真や口コミを使って信頼感を補う考え方、今行動する理由を提示する考え方など、離脱を防ぐための実践的な視点が示される。これは心理的な説得を強めるというより、ユーザーが抱く不安や疑問をページ内で順番に解消する設計である。詳細な統計分析の専門書ではないが、LP 改善を属人的な勘ではなく、構成要素を入れ替えながら検証する運用作業として捉え直す点に価値がある。最後に、媒体別攻略で抽象論を日々の配信設定へ接続する本書が実務書として評価されやすい理由の一つは、後半で媒体別の考え方に踏み込む点である GDN や YDN など、媒体ごとに有効になりやすいターゲティングやバナーサイズの考え方を示し、 クリエイティブ論を広告管理画面での実行に接続している。例えばどの面に出るか、どのサイズから用意するか、どのターゲティングを初手にするかは成果検証の速度や予算効率に影響する。媒体の特性を無視して同じバナーを横展開すると表示環境やユーザーの態度と訴求がずれる可能性がある。そこで本社は媒体ごとの定石を抑えた上でバナーと LP の仮説検証を進める姿勢を促す。ただし媒体仕様や管理画面は変化しやすいため、記載された設定を固定的な正解として使うより、なぜその設定が初期仮説として有効なのかを理解する読み方が適している。結論として、本社はネット広告の運用担当者、事業会社のマーケター、制作会社で広告バナーや LP に関わるディレクターに適している。特に入札やターゲティングの調整だけでは成果改善が頭打ちになっている人、デザイナーへの依頼内容をうまく言語化できない人、LP 改善の着手点が曖昧な人には実務的な効果がある。得られる利点は、クリエイティブを感覚で作るのではなく、仮説要素、優先順位、検証という運用プロセスに落とし込めることである。コピーではベネフィット訴求、バナーでは検証しやすい構成、LP では読量と行動を促す順序、媒体別では初期設定の考え方を学べる。同じ広告関連書の中でも、本書はブランド戦略や講義のマーケティング理論より、バナーと LP という成果に直結しやすい接点に絞っている点が際立つ。一方で、厳密な統計設計や大規模な事例分析を深く学ぶ本ではない。現場で今日から使うための型と判断基準を整理した広告クリエイティブ運用の実践ガイドとして読むのが最も適切である。ご支援いただける場合は、辻井亮太、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。